9章1節から15節です。エステル記9章1節。第2の月、すなわちアダルの月の13日、この日に王の命令と法令が実施された。ユダヤ人の敵がユダヤ人を征服しようと望んでいた、まさにその日に逆にユダヤ人の方が自分たちを憎む者たちを征服することとなった。ユダヤ人たちは自分たちに害を加えようとする者たちを手にかけようと、クセルクセス王のすべての州にある自分たちの町々で集まったが、誰もユダヤ人に抵抗する者はいなかった。彼らへの恐れがすべての民族に下ったからである。諸州の首長、大衆、総督、王の役人も皆ユダヤ人たちを支援した。モルデカイへの恐れが彼らに下ったからである。実際モルデカイは王宮で勢力があり、その名声はすべての州に広がっていた。実にこの人物モルデカイはますます勢力を伸ばしたのであった。ユダヤ人たちは彼らの敵を皆剣で撃ち殺し、虐殺して滅ぼし、自分たちを憎む者を思いのままに処分した。スサ人はスサの城でも500人を殺して滅ぼし、またパルシャンダタ、ダルポン、アスパタ、ポラタ、アダルヤ、アリダタ、パルマシュタ、アリサイ、アリダイ、ワイザタを、すなわちハメダタの子でユダヤ人を迫害する者ハマンの子10人を虐殺した。しかし略奪品には手を出さなかった。その日スサの城で殺された者の数が王に報告されると、王は王妃エステルに言った。ユダヤ人はスサの城で500人とハマンの息子10人を殺して滅ぼした。王の他の諸州では彼らはどうしたであろう。ところであなたは何を願っているのか、それを授けてやろう。あなたのさらなる望みは何か、それを叶えてやろう。エステルは答えた。もしも王様がよろしければ、明日もスサにいるユダヤ人に今日の法令通りにすることをお許しください。そしてハマンの息子10人を柱にかけてください。そこで王はそのように実施するように命じた。法令がスサで復刻され、ハマンの息子10人は柱にかけられた。スサにいるユダヤ人はアダルの月の14日にも集まって、スサで300人を殺した。しかし略奪品には手を出さなかった。王の諸州にいる。以上です。ではここから本日は柱にかけられたものと題して小沢牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
では一言お祈りをいたします。天の父なる神様、私たち今あなたの御言葉を下へ求めてここに座っております。主ご自身が命の御言葉をここにお語りくださり、あなたのご栄光が表されますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。いつものように、あらすじ、今までのことを振り返って簡単にあらすじを見てから今日のところに入ってまいります。 エステル記は今からおよそ2500年前、ペルシャ帝国の中でどういうことが起きたのかということが記されているものであります。クセルクセス王という人が支配しておりまして、最初その側近としてハマンという人が仕えておりました。で、彼はユダヤ人を憎みまして法令を出します。ユダヤ人を根絶やしにしなさいという法令を出したんですが、これを知った王妃エステルはこのユダヤ人を救うために立ち上がり、命を懸けて、王様にハマンは悪人であると告発をいたします。で、王様にとってハマンは最も信頼している部下でありましたから、普通であれば王妃が、そう言ったからといってすぐにハマンを罷免する、退けるということは普通そういうことはしないんですけれども、ところがやはりこれは神様の御業でありますけれども、エステルからこのハマンのことを聞かされる前にですね、直前にですけれども、別のルートで王様はハマンが悪事を働いているとの情報をつかんでおりましたので、エステルからそう言われたとき、あ、やっぱりそうかとすぐに納得いたします。で、結局、その後少しありましたけれども、ハマンは柱にかけられて処罰され、そして、ハマンがいなくなりましたから代わってエステルの育ての親であったモルデカイが王の側近として、取り立てられていった。それがまず前半で起きたことですが、しかしそれだけで問題が解決したわけではないです。依然としてハマンが出した法令は有効でありました。というのは王様の指輪の印で印が押されておりましたので、王様でさえそれを後からあれはやめますというふうに取り消すことはできないんです。それで新たに法令を出して、ハマンが出した法令が事実上効力がなくなるようにするわけです。そこでエステルはその法令を出していただくために王様の前でもう一度身を低くして許可をいただいて、でモルデカイが新しい法令を出して、それが国中に発布されていった。これが前回までのあらすじであります。さて、その法令が実施される日のことが、今日の箇所になりますけれども、今この箇所を読みましたが、皆さんはどう思ったでしょうか。いくつか疑問に思ったことがあるのではないか、すぐに納得できるとは思えないことがいくつかあるんです。例えばこういうところですね。一節を読みますと、第12の月、すなわちアダルの月の13日にこの日に王の命令と法令が実施されたとあります。で、アダルの月というのは今の暦で言えば、2月に相当する、2月に当たるんだそうです。で、その13日にこれが実施されまして、いろいろ書いてはありますが、5節ですね、5節のところにこう読みます。ユダヤ人たちは彼らの敵を皆剣で撃ち殺し、虐殺して滅ぼし、自分たちを憎む者を思いのままに処分したとあります。で、その虐殺した人数というのが具体的に挙げられていまして、6節には500人、そして、15節には300人で、今日は読みませんでしたが、16節にも7万5000人という数字が挙げられているんですね。それだけではなくって、ハマンの息子10人の名前も具体的に挙げられていて、彼らも殺された。そういうことが書いてありまして、私たちはこういうのを見まして、なんか引っかかる、ああそうだよかったとはとても思えない、何かこう引っかかるのではないかと思うんですね。でもう一箇所引っかかるのはもう一箇所あります。法令ではアダルの月の13日の1日だけ、実施するということになっていましたが、エステルは、それでは足りない、 もう一度、もう一日伸ばしてほしいと王様に願い出て、王様はそれを許可いたしましたので、次の14日もユダヤ人は集まって、何をしたかというと、すでに殺しされていた10人の、ハマンの息子10人を柱に吊るし、そしてまたスサの城では300人が殺されていった。こういうのを見ますと、一体どうしてこういうことをするのかなと、エステルは、今まで、8章まで見たときに素晴らしい、もう謙遜で、絶対に自分がというような女性ではなくて、本当に仕える姿を取ったこの身を低くする女性として私たちは捉えていたはずなのに、今日の箇所を読みますと、なんだか13日1日で、だけでは足りない、もう一日、やらせてほしい、ユダヤ人の敵を滅ぼすために、なんかメラメラと復讐の炎を燃え上がらせている、執念深い女性のように、なんとなく感じてしまうわけです。でもちろんそんなはずはないです。エステルの信仰がここでガラッと何か変わったはずはないですから、じゃあなぜエステルこういうことをするんだろうか、あるいはユダヤ人は一体なんでこういうことをするんだろうか、どこに神様のご計画があるんだろうか、そういういろんな疑問が湧いてきます。そのことを今日考えてもらいます。で、そこでまず、これはもうおさらいというか、これまでも何度も繰り返してきたことですが、やはり重要なことですので、ハマンが出した法令と、モルデカイがその後で出した法令、どこが同じでどこが違っているのか、そのことをまず確認したいと思います。で、ハマンの出した法令は3章13節にありまして、これは皆さんの手法のアウトライン抜き書きしておりますので、そこをお読みいたします。若い者も年寄りも子供も女もすべてのユダヤ人を根絶やしにし、殺害し、滅ぼし、彼らの家財をかすめ奪えとあった。これがハマンの出した法令であります。で、先ほども申した通りに、ハマンはこの法令に王の指輪で印を押しましたので、もう王でさえこれを取り消すことができないんですね。いくらエステルが、ハマンは悪人ですと言ったとしても、もう出したものは引っ込めることができない。じゃあどうするかというと、このハマンが出した法令が、事実上無効になる、効力がない、なるように、そのようになるようにモルデカイは新たな法令を出すわけですね。じゃあどういう法令をモルデカイが出したか、これが8章の11節にあります。お読みいたします。自分たちを襲う民や州の軍隊を子供も女たちも含めて残らず根絶やしにし、虐殺し、滅ぼし、彼らの家財をかすめ奪うことを許した。ハマンが出した法令をの力をなくすためには、やはりそれに見合うような強い内容にしなければなりません。ハマンとモルデカイの出した法令2つ比べますと、襲う方と襲われる方、それぞれ入れ替わっていますね。当然ですが入れ替わっております。入れ替わって正反対であります。しかし正反対ですが、根絶やしにするとか虐殺するとかという言葉はそのまま使われて、非常に厳しい言葉もそのまま出てまいります。ですから、立場は正反対だけれども内容としては非常によく似ているんですね。当然といえば当然ですが、しかし大きな違いが2箇所あります。じゃあその一つ目は何かと言いますと、ハマンはこう言っていました。若い者も年寄りも子供も女もすべてユダヤ人を根絶やしにせよですね。つまり誰でもとにかくユダヤ人と 見たならば無差別にあるいは無条件にそのユダヤ人を殺せという内容であります。無条件です。じゃあモルデカイは何と書いたかというと、自分たちを襲う民や州の軍隊、まあ、そういう者たちがいるならばという、そういう条件付きなんですね。もしそういう人たちが襲ってきたならば、その人たちはまあ殺していい。まあ、別の言い方をしますと、襲う意思がない。あなたの、ユダヤ人の敵ではありませんよと。私たちは友達ですというふうな人がいるなら、その人たちを襲っては絶対ならない。手を出してはならない。もしあなた方を殺すということになるのであれば、それは襲ってくる人たちだけを殺しますと言っているんです。ですから条件付けがありますので、無差別に誰でも、ハマンはというか無差別に誰でもでしたが、モルデカイは無差別に殺すことを禁じているんですね。そこが大きな違いであります。でその結果、じゃあどうなったかといいますと、まあ、2節に書いてありますね。ユダヤ人たちは自分たちに害を加えようとする者たちを手にかけようと、クセルクセス王のすべての州にある自分たちの町々で集まったが、誰もユダヤ人に抵抗する者はいなかった。彼らへの恐れがすべての民族に下ったからである。基本的にはこのモルデカイが出した法令によって、ユダヤ人を襲う者は誰もいなかったと書いてます。一応ユダヤ人は身構えたわけですね。もしかして襲う者が来るんではないかと、こうそれで、ユダヤ人たちは集まってこう構えていたんですが、誰も襲ってくる者はいなかった。じゃあ全くいなかったのかというと、そうではなくて、やはり襲ってくる者がいた。それで、ユダヤ人は自分たちの身を守るためにその人たちを手にかけざるを得なかった。それが先ほどの、言った500人、300人、7万5000人という数字になったわけです。これがこのハマンとモルデカイの出した法令の、まあ、違う、2つ違うというとうちの1つ目になります。じゃあ2つ目は何であったか、何がどこが違うか。ハマンは彼らの家財をかすめ奪えと言いました。かすめ奪えですから、とにかく命令です。全部とにかく無条件、ユダヤ人の財産であるというのであれば、何をしようがどうしようが、とにかく絶対にそれを奪っていけという命令を出しました。じゃあモルデカイはどうだったかと言いますと、彼らの家財をかすめ奪うことを許したって書いてますね。許したっていうことは、つまりあなたはそのこれをどうするのか、あなたが自分で判断しなさい。命令、絶対にではないですね。もし奪うつもりがあるなら奪ってもいいですよという本人の判断に任せた。でその結果、じゃあこの家財を奪うということに関してどういう結果になったかというと、5節でですね、まあ、5節だけ言いますと、まあ、後半ですね、自分たちを憎む者を思いのままに処分したとあるので、あらっと思うわけですね。まあ、時々海外で大きな地震が、起きたとき、どんなことが起きるかということをニュースでこう見ることがあります。まあ、暴動が起きたりするわけですね。で、人々はスーパーに押しかけて、シャッターが閉まっているのに、そのシャッターを壊して店の中に入って勝手に商品を持ち出して、盗んでいくと、まあ、そういうことが起きるという、まあ、そういうニュースを見たりいたします。で何かこうことが生じると、それに乗じて、やりたい放題やっていく。もう盗むっていうのは最初 普通は良くないことですが、そういう時にもう人々のそういうものが失われて、みんなやりたい放題やっちゃう。まあ、ユダヤ人もこの機に乗じてやりたい放題盗んでいったのかなと、略奪していったのかな、まあ、それが思いのままに処分したという言葉から、そういう印象を受けるわけですが、決してそうではないんですね。ちゃんと書いてあるんです。10節の最後、しかし略奪品には手を出さなかった。また15節の、最後にも、しかし略奪品には手を出さなかったと、まあ、2度も、まあ、16節にも出てくるんですけども、全体で3回もですね、奪わなかった、手を出さなかったと書いてあります。法令では奪っても良い、まあ、奪うのことを許すというふうにして、別に略奪しても良かったんです。けれどもユダヤ人たちはだからといって略奪品を奪っていくということは絶対にしなかったんですね。まあ、こういう時非常に世の中は緊張いたします。もう戦い、殺すか殺されるかというのはもうそういう戦いの時でありますから、人々の神経が張り詰めていますよね。でそういう時にさっき言ったような暴動のようなことが起きて略奪していくということも起きて、不思議じゃないんですが、彼らは絶対にそれに手を出さない、冷静にことに対処していったということがこれで分かると思います。で、先ほどその襲ってきた人たち、そして、でそのために殺さなければならなかった人たちの数字が具体的にあるということを言いましたけれども、これは、もう無差別にもう家を襲って、誰でも彼でも殺していったということではないんですね。ユダヤ人が暴動を起こしてこういうことをしたということではない。本当にこうせざるを得なかったということがこれで、まあ、分かると思います。まあ、それを言い方を変えますと、モルデカイの法令が出たのにかかわらず、それに従おうとしなかった人たちがこの数だけいたということになるんですね。まあ、そのことはまた後で言いますけれども、じゃあエステルはどうだったか、次にエステルのことを見ます。ユダヤ人たちは今見た通りに落ち着いて冷静に行動しておりました。略奪品には手を出さないというその自制心が働いておりました。ということは当然エステルもですね、何かこの日感情的に高ぶって興奮して、もう何でもかんでも彼らを殺すのだということになってないんですね。エステルの方も当然冷静にこの日を迎えたはずであります。で、それがですね、でも13日、1日じゃ足りない、もう1日、次の日も同じようにさせてくださいと王様に願ったということであるならば、そこには何かやむにやまれぬ事情があったということになります。一体何だろう。何度も言います、いつも言いますが、聖書はそこあたりの説明って書いてないんですね。これそう想像というか推測するしかないんですが、やはりでも推測するためにはちゃんと手がかりは与えてくれって言うんです。で、まずエステルがどんなことを願ったのかでありますが、13節ですね、もしも王様がよろしければ明日もスサにいるユダヤ人に今日の法令通りにすることをお許しください。そしてハマンの息子10人を柱にかけてください。で、ハマンの息子はすでに前日の13日に手にかけられて殺されているんです。それなのにですね、わざわざその亡骸を柱にかけることをお許しくださいと言うんですね。で、そして、また14日には 王様がいいよということになって14日にはスサで300人が殺されていったということです。一体エステルは何を考えてこういうことを願ったんだろうか。なぜモルデカイの、ハマンのですね、ハマンの息子10人を柱にかけるということにこだわったんだろうか。もう一つのヒントはですね、このモルデカイの法令が出たときに国中はどうこれを捉えたか。特に、行政に携わる長官とか役人たちですけれども、3節でですね、諸州の首長、大衆、総督、王の役人も皆、ユダヤ人たちを支援した。モルデカイへの恐れが彼らに下ったからである。モルデカイが、4節にはモルデカイが非常に大きな力を持っていて、きちんともうこのペルシャ帝国隅々まで抑えていた、決して不穏な動きが出ない、それほどのモルデカイ の力が及んでいたことが書いてあるんですね。それでもですよ、つまり国は全体としてはこのモルデカイに対して忠誠を誓っていたのにもかかわらず、このモルデカイの法令に逆らって襲いかかってくる人たちがいた。これどういうことか。よく考えるとこれはもはやユダヤ人の問題だけにとどまっていないんです。これ国の問題になっております。ではどういうことかと言いますと、モルデカイが出した法令には王様の印が押されているんですね。つまりこれは王様が出したのと同じなんです。それにもかかわらずそれに逆らって襲ってくるということは、これは簡単に言えば王様に逆らっているのと同じなんです。なぜこういうことが起きるか。国中の役人たちは全員忠誠を誓っているのに、なぜこの、そうでない人たちがここに出てくるのかですね。ここで、この政治的なっていうんでしょうか、権力闘争っていうんでしょうか、そういうものが浮き上がってまいります。特にこのハマンの息子たちのことであります。ハマンはどうやって殺されたかと言いますと、7章のところに詳しく書いてありましたけれども、ハマンが王に、を裏切っていた、いろんなところで、自分のついている地位を利用して、自分の思いを、王様の思いではなくて自分の思いでいろんな法令を勝手に出していた。でそれは王に損害を与えることだということで王妃は訴えたんですけれども、それから、最終的には王妃を侮辱したという罪も加わって、処刑されたんですが、でもハマンの家族にしてみりゃどうか。ハマンの10人の息子たちはこれをどう捉えるかですね。父親は、よくないことをしたんだ、しょうがないね、自分たちはもう不名誉な、恥をかいたような一族なんだと納得するかどうかなんです。やっぱりハマンはそれほハマンの一族ってね、やっぱりかなりの力を持っていたと思うんです。ハマンはこうやって処刑に遭いましたが、息子たちはやはりそれをそのまま受け止めるわけにはいかないんですね。父親はモルデカイの策略で殺されたのだというふうにとってもおかしくないんです。つまりモルデカイを恨んでいくんですね。モルデカイのせいだって、父親はもうモルデカイを憎んでおりました。ユダヤ人を憎んでいましたから、息子たちだって同じです。あのモルデカイのせいで自分たち父親は殺され、自分たちは不名誉な立場に、貶められたんだ。そういうふうにしてモルデカイを憎み、モルデカイをそういうふうなモルデカイを側近に取り立てた王を憎むということが起きるわけです。 そしてそれは息子たちだけではない。普段から王様に対して不満を持っている人たちがいるんですね。そのことはもうすでに2章で出てきました、おりました、王に何らかの不満を持って王を暗殺しようとする動きが、あった。モルデカイはたまたまそれを見つけて、王様に報告してとどめることになりましたけれども、やっぱりペルシャ帝国でいろんな動きがあったわけです。この時ハマンの息子10人をリーダーに押し立てて王に逆らおうとする、クーデターが起き始めていた。そういう動きがここで明らかになったわけです。それをエステルは見ております。エステルがなぜもう一日延ばしてこのハマンの息子たちを柱に吊るしてほしいと願ったのか、おそらくそこに理由があります。彼らの亡きがらを柱に吊るすことになれば何が起きるかですね。王様に反対する、革命を起こしてクーデターを起こして、王様を倒そうとする勢力はこのハマンの息子たちをリーダーに立てようとしていました。でもそのリーダーたちが殺され柱に吊るされるということであれば、王に逆らおうとしていたちの心がくじかれるわけです。ああもうダメだ、もうリーダーたちがこんな晒し者にされていたのならば、もう自分たちの計画はもうダメだ、もう武器を捨ててやっぱり王様に従おうかというふうにこう心がこうだんだんだんだん落ち着いていくわけです。エステルはそれを考えているんですね。ユダヤ人の敵をに対する恨みつらみをこの際もう晴らしたいという願いで柱に吊るそうとしたのではなくて、むしろこの争いを止めていく、500人300人という数字がありましたが、もしこの柱に吊るさなかったらもっともっと多くの人たちが犠牲になっていたのです。もうこれ以上無駄な血を流してはならない、どうかあなた方は王に逆らうことをやめて、どうか王に従いなさい、もう あなた方のリーダーはこのように、死んだのだからというふうにして、この争いを止めるために、王様との和解を進めるためにこうしている。でエステルは王妃であります。別に政治に口を出す必要もないはずなんですけれども、王様のため、そしてこの国のために平和のために身を低くして自分を犠牲にして、もしも王様がよろしければというふうにしてこの、願いを申し出ていきました。これがこの今日の箇所の内容でありますが、いずれにしても血生臭いというんでしょうか、殺されたとか殺したというような話が続きますので、一体どこに神様の恵みがあるんだろうか、今日もちょっと辛いなとか、なんかちょっと読みにくいなと思ったかもしれません。でもやはりここには神様の恵みがちゃんとあるんですね。申命記の21章23節、ですけども、アウトラインに載せましたが、木にかけられたものは神に呪われたものだからであると、あります。木にかけられたものは神に呪われたものであるという聖書の言葉があります。ということは、ハマンの10人の息子たちは柱に吊るされましたから、神に呪われたものとしてそこに吊るされたことになります。それはもちろん父親がユダヤ人を根絶やしにしようと、ユダヤ人は神の民たちでありますから、その神の民たちを根絶やしにしようとして、企んだ、それで処刑された、そのことを逆恨みして王に反逆しようとしたのですから、こういう姿に、吊るされていくという姿になるというのは当然といえば、当然なんですね。でそこだけ見れば彼らは まあ、仏教用語で因果応報とありますが、まあ、彼らは自分でやったことの報いをこうやって受けたのだということになるわけです。しかし木に吊るされたものはじゃあ彼らだけでやったのか、ハマンの息子10人だけが木に吊るされたのかといえばそうじゃないわけですね。私たちの主であるイエス様もこの十字架という木に吊るされた方であります。じゃあこのイエス様は木に吊るされるというのは当然だったのか。ハマンの息子はたちは王に反逆したわけですから、吊るされるというのは当然だったでしょうけれども、イエス様は吊るされて当然だったのかというと、じゃあそうじゃないわけですね。というのはイエス様はこのユダヤ人の王、イスラエルの王だったわけです。王である方が十字架に吊るされたんです。その王様にであるイエス様に逆らったのは誰かといえば私たち罪人ですね。私たちこそということはハマンの息子と同じ立場ですから、私たちの方が木に吊るされなければならなかったわけです。ところがその反対でイスラエルの王である、また救い主である方が木に吊るされて呪われるという姿をおとりになりました。これ正反対です。ということは普通ならばですね、どうして自分が木に吊るされるんだ、お前たちの方が、吊るされるべきじゃないか、反対じゃないかというふうにイエス様は文句を言って当然ですが、何も言いませんでした。何も不平を言わず、いやむしろ、まあ、聖書に書かれていますけれども、まるでほふり場に吹かれていく羊のように黙っていた、何も言わずに十字架にお着きになりました。なぜそんなことをなさるのか、なぜイエス様は文句を言わずにこの十字架におかかりになっていったのか、まあ、そこには、いろんな、まあ、こう説明があるわけですけれども、そのうちの一つ、イエス様がこの十字架に おかかりになるということによって何を成し遂げようとされたのか、それは今日のエステルがしようとしたことと全く同じなんです。エステルはこのハマンの息子10人を柱にかけることによって、もう王様に逆らうのをやめなさいと言ったんです。もうあなた方は王と和解をしなさい、もう血を流すのは無駄である、これ以上死ぬ者が出てはならない、その争いを止めるためにあえてエステルはこの10人の息子たちを柱に吊るしたんですね。それと同じようにイエス様はご自分を木に吊るすことによって私たちに神と和解しなさいと言ってくださったわけです。いつまであなたは神に逆らっているのですか、もう いつまであなたは神と争い続けている、もうやめなさい、争っても無駄な、何もいいことはない、いやむしろあなた自身がもっともっと困って苦しむだけだから、早く争いをやめて神様と和解し立ち戻りなさい、あなたがもしこの十字架を信じるならば今まであなたが神に逆らってきたすべての罪は許されるから、そのことを信じて今すぐ立ち戻りなさいとイエス様が十字架で、言葉ではなくご自分の体、その痛められていく、痛んでいく、その苦しんでいくお姿を私たちに見せて、そのようなことを伝えてくださいました。これほど、でも私たちは思うでしょう、これほどひどいことを神様にしてきた自分が今すぐ戻りなさい、和解しなさいと言われても、いやもう絶対神様は私のことを許すはずがない、むしろ何をしてきたんだお前は、ひどいことをしてきた、お前はもう何倍もその罰を受けるのだというふうに厳しく自分のことを罰するに違いないと私たちは思うわけです。だから恐ろしくて恐ろしくて神様から逃げようとするんです。 ね。もし本当に神様がそういう方ならば、怖くてもう罪を見逃さず全てもう罰するんだという恐ろしい方であるならば、どうしてイエス様が来られるんでしょうか。どうしてイエス様が十字架でこの吊るされていくというようなお姿を取られるんでしょうか。なぜ神の子である方が呪われた者の姿を取ろうとするのでしょうか。私たちを罰するために神様のところに戻れていっているのではないですね。むしろその反対で、私たちの罪を許すために、あなたが苦しんでいるその罪からあなたが解放されるために、あなたが逆らってきた神と和解するために、あなたは十字架のところに戻りなさい。もうすでにあなたが本来受けるべき裁きは私が代わって受けていますから、もう安心して私のところに戻りなさい。神様が恐ろしい、私たちはよく言います。でもよく考えますと、恐ろしいことをしているのは私たちの方なんですね。何しろ神の子である方を十字架につけて、それで刑期だったわけですから、これほど恐ろしいことだ。その恐ろしいことをしてしまった私たちであるのにもかかわらず、神の子であるイエス様は十字架の上で手を広げて、私たちが戻ってくるのを待っておられるんです。その手で私たちを苦しめるとか罰するんではない。むしろその手は釘で刺されているんです。その手を広げて、傷ついた手を広げて、私たちを待ち、神と和解しなさいとイエス様は十字架で待っておられる。今日の箇所、恐ろしい話に見えましたが、恐ろしく見えるのは私たちが罪を犯しているからであります。むしろでもそれでも神様は十字架をそこに立てて和解を進めてくださっている。私たちはその和解を信じ、イエス様を信じましたけれども、なお私たちはまだ心の内に見えないところで、この方を十字架につけて、恐ろしいことをしていながらそのことに気がついていないものかもしれないですね。もう一度主の前に立ちたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちは何をしてきたんでしょうか。今日の箇所を読んで、ああ恐ろしい、なんでこんなことをするのか、訳がわからないと、こう何か聖書が怖い恐ろしいものに思いましたけれども、神様に対して恐ろしいことを繰り返してきたのは私たちの方である。それにもかかわらず、あなたご自身が木に吊るされて呪われたものとなって、私たちのに神との和解をの手を差し伸べてくださっている。もし十字架がなかったら、私たちは本当にどうなっていたのだろうかと思います。あなたの前に本当に安心して出られる、あなたの十字架があるから出られる、その恵みに感謝いたします。どうかこの恵みをまだ知らない方々がたくさんおりますから、そこで悩んでいる方がたくさんおりますから、どうか主があなたの和解の御言葉が多くの方々に告げ知らされてまいりますよ。私たちもすでにその和解を受け入れた者として、この世において本当に小さな小さなことでもかかわらず、その和解を証しすることができますようにとも助けてください。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。